聖書をお読みいたします。今夕与えられました聖書の箇所はイザヤ書6章1節から13節までです。ウジヤ王が死んだ年のことである。私は高く天にある御座に主が座しておられるのを見た。衣の裾は神殿いっぱいに広がっていた。上の方にはセラフィムがいて、それぞれ6つの翼を持ち、2つを持って顔を覆い、2つを持って足を覆い、2つを持って飛び交っていた。彼らは互いに呼び交わし唱えた。聖なる、聖なる、聖なる万軍の主、主の栄光は地をすべて覆う。この呼び交わす声によって神殿の入り口の敷居は揺れ動き、神殿は煙に満たされた。私は言った。災いだ。私は滅ぼされる。私は汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住む者。しかも私の目は王なる万軍の主を仰ぎ見た。すると、セラフィムの一人が私のところに飛んできた。その手には祭壇から火鉢で取った炭火があった。彼は私の口に火を触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り去られ、罪は許された。その時、私は主の御声を聞いた。誰を使わすべきか、誰が我々に代わっていくだろうか。私は言った。私がここにおります。私を使わせてください。主は言われた。行け、このために言うがよい。よく聞け、しかし理解するな。よく見よ、しかし悟るな。と、この民の心をかたくなにし、耳を鈍く、目を暗くせよ。目で見ることなく、耳で聞くことなく、その心で理解することなく、悔い改めて癒されることのないために、私は言った。主よ、いつまででしょうか。主は答えられた。町々が崩れ去って住むものもなく、家々には人影もなく、大地が荒廃して崩れ去る時まで、主は人を遠くへ移される。国の中央にすら見捨てられたところが多くなる。なお、そこに10分の1が残るが、それも焼き尽くされる。切り倒されたテレビの木、カシの木のように、しかしそれでも切り株が残る。その切り株とは聖なる種子である。以上です。聖なる切り株と題しまして、宍戸信介牧師に説教をお願いします。
ただいま、旧約聖書のイザヤ書6章の全体をご一緒にお聞きいたしました。この章に語られている事柄というのは、預言者イザヤが預言者として召されていったその時の出来事です。で、このところでイザヤはです、自分から進んで預言者の務めに召されていったように感じられます。8節の 言葉を聞くとそんなふうに思えるんです。8節を読みします。その時私は主の御声を聞いた。誰を使わすべきか、誰が我々に代わっていくだろうか。私は言った。私がここにおります。私を使わせてください。イザヤは確かにここで、私がここにおります、私を使わせてください、そう言っています。まるで自分から身を乗り出すかのようにして神様に呼びかけ、そして神様から行けというふうに言われて預言者の務めに任じられていきます。でこのところのイザヤの姿、これは大変印象的なものがあります。でもう一人、旧約聖書の中で、大変有名な名高い預言者であるエレミアの、預言者に召されている時の様子と比べると、本当にこの二人は対照的だというふうに言われる場合があるんですね。エレミアが、預言者として召されていった時の記事というのは、エレミア書の一章に出てまいります。1章の4節から8節までです。1172ページをお読みします。1172ページ、イザヤ書が終わってすぐ次のページですが、エレミア書1章の4節から8節まで。主の言葉が私に臨んだ。私はあなたを母の胎内に作る前からあなたを知っていた。母の胎から生まれる前に私はあなたを性別し、諸国民の預言者として立てた。私は言った。ああ、我が主なる神よ。私は語る言葉を知りません。私は若者に過ぎませんから。しかし主は私に言われた。若者に過ぎないと言ってはならない。私があなたを誰のところへ使わそうとも、言って私が命じることをすべて語れ。彼らを恐れるな。私があなたと共にいて必ず救い出すと主は言われた。お聞きいただいている間に気づかれた方も多いと思うんです。エレミアの方は直接神様から私はあなたを性別し諸国民の預言者として立てたと、そうはっきり言われています。神様からそう言われたにもかかわらずです、エレミアは、ああ主なる神様、私は語る言葉を知りません、私は若者に過ぎませんからって、そういうふうに言って、自分の若さを盾にして神様が与えようとしている預言者の働きから逃げ腰になっているんです。でも神様が必ず私があなたと一緒にいるんだから、あなたは私が与えた言葉を語るんだと、そう言われてエレミア預言者になっていきます。一方今日のイザヤは、これは必ずしもイザヤに向かって言われたとは分かんない言葉を聞いてるんです。誰を使わすべきか、誰が我々に代わっていくだろうか。神様が思案している言葉です。でそれを聞いて、私がここにおります、私を使わせてください、そう名乗りを上げているんですね。イザヤの方が大変積極的にこの務めに向かおうとしている。エレミアは逃げ腰だ。本当に対照的な姿を見せています。しかし考えてみるとです、私たちの生活のありよう、私たち自身が神様に対してどんな態度で日頃生活しているかと考えますとです、大抵はイザヤのようだというよりもエレミアに近いっていうようなところがあるんじゃないかと思うんです。これ仮にです、もし私たちが自分のやりたいことをやるというのなら話は違うかもしれません。自分の思いであるとか自分の願いであるとか、そういうものを実現するためであれば、積極的に自分から行動するという人は世の中に案外多いかもしれないんです。でもです、誰を使わすべきか、誰が我々に変わっていくだろうか、神様がそうおっしゃってるというのは、これはイザヤにやりたいようにやれっておっしゃってるんじゃないんですね。神様が神様のご計画を実現しようとする。必ずしもイザヤが心に思っていることとは同じとは限らないんです。 で、そうである、そういう務めに果たして私がいます、私を使わせてくださいって積極的に言うだろうか。私たちは自分自身の信仰っていうのを考えると、イザヤのようであるというよりはエレミヤであるような時も多いのではないかなというふうに思うんです。しかし、じゃあイザヤはです、どうしてこんなふうに積極的にです、神様に私が使えます、私を使わせてくださいって、そういうふうに申し出たんでしょうか。イザヤが本当に前向きに神様にお仕えして生きようとするその思いって一体どこから出てきたんでしょうか。それは実は今日のイザヤ書6章の初めの方を聞いていると分かるのですが、これはおそらくイザヤが神様に深く感謝をしている、その感謝の気持ちからなんです。神様に対する感謝の気持ちがあふれて、そして自分は神様のためにお仕えしたいっていう、そういう献身の姿勢が現れてきている、現れてきているんです。そのことを考えるために、少しイザヤ書の6章の初めの方を聞いてみようと思います。6章の初めには、これはイザヤがエルサレムの神殿に詣でたときに一つの幻を見せられたのだ、そういう記録が載せられています。で、その幻の中でイザヤは誠に清らかな神様というものに直面をするというふうになっているんですね。イザヤ書6章の1節から4節までを、お読みします。ウジヤ王が死んだ年のことである。私は高く天にある御座に主が座しておられるのを見た。衣の裾は神殿いっぱいに広がっていた。上の方にはセラフィムがいて、それぞれ6つの翼を持ち、2つを持って顔を覆い、2つを持って足を覆い、2つを持って飛び交っていた。彼らは互いに呼び交わし唱えた。聖なる、聖なる、聖なる万軍の主、主の栄光は地をすべて覆う。この呼び交わす声によって神殿の入り口の敷居は揺れ動き、神殿は煙に満たされた。イザヤがこの日神殿のどこに立っていたのかというのは、はっきりとは分かりません。しかし神殿の礼拝にイザヤが参加をして、そして礼拝が捧げられているとき、イザヤはです、今自分たちがいる神殿から捧げ物の羊の煙がずっと天の高みに昇っていく、その様子を眺めているうちに恍惚状態になるんです。そして、煙は下から上に上がっていくんですけれども、その神殿のはるか上の方で玉座についている神様、主を見たのだとここに言われています。私は天、高く天にある御座に主が座しておられるのを見た、そういうふうに、イザヤが言います。で、神様が御座に座っている、そういうふうに言われていますから、これは神様が天地の支配者としての権威を振るっておられる、その様子を見たんだということになります。もちろんです、地上から天の高みのすべてを素通しに見えたなんてことは考えられません。途中にはセラフィムと言われてますが、これは天使のことです。天使たちが無数に飛び交っていて神様を賛美していましたから、イザヤは下からずっと天の高みを見上げて神様の御顔を直接見たなんていうふうにはならなかったわけです。イザヤが見ることができた幻というのは、天から地上に向かって長く伸びている神様の衣の裾のところでした。しかし、そのただ裾を見ただけですけれども、イザヤはひどく怯えるんです。どうしてか、旧約聖書の出エジプト記の中にはっきりと、人は私を見てなお生きていることはできないって、そう書かれているからです。で、天の高いところにおられる神様と 地上のイザヤとの間には無数のセラフィムたち、天使たちが飛んでいましたけど、天使たちであってもです、直に神様のお姿を見るっていうのははばかられたようなんです。ですから、天使たちは6枚ある翼のうちの2枚で顔を隠していた、もう2枚は足を隠していたっていうんですが、これは急所を隠してたという意味です。顔を隠してたのはなぜか、別にイザヤに天使顔を見られちゃ困るわけじゃないんですね。そうではなくて、天使たちが直に神様の御顔を見てしまって、自分たちがそのことで裁かれないように、天使たちは神様を見ないために顔を隠しているわけです。ところがイザヤは、天使のように自分も両手で顔を隠してればよかったわけですが、衣の裾の足の方ではありますけれども、直に神様の姿に接してしまう。で、これは一つの、事故と言っていいような出来事なんですね。イザヤはこのことに気がついてひどく怯えるんです。5節のところでこう言います。私は言った、災いだ、私は滅ぼされる、私は汚れた唇のもの、汚れた唇の民の中に住むもの、しかも私の目は王なる万軍の主を仰ぎ見た。イザヤにとってはこの出来事、これ幻ですけれども、しかしいくら幻の中とはいえ痛恨の出来事なんです。本当に清らかな神様を直に見てしまった。そして本当に清らかな方の前に出ると、イザヤは自分が本当に汚れている、とても清らかな神様の前に通用することなんかできっこない人間だということをまざまざと見せつけられてしまうわけです。で、この日イザヤの耳にはセラフィムたち、天使たちの歌い交わす賛美の声が聞こえていました。清らかに澄んだ歌声が、天使たちによって賛美されていたんです。で、この歌声っていうのは天使たちがただ神様だけにお仕えする、神様の栄光を表すために自分の全存在を捧げているということがよくわかるような、本当に澄み切った声でした。心から全身全霊を捧げて歌う賛美の声っていうのは、聞く人に本当に深い感銘を与えるんです。イザヤはそういう天使たちの賛美する声を聞いていました。ところがです、イザヤはこの時、じゃあその賛美に自分も声を重ねるかというと、声を重ねることができなかったんです。どうしてか。この場というのは神様が聞いていらっしゃるその場面なんです。神様の御前で、神様が耳を澄まして天使たちの賛美の声に聞き入っておられる。そのところで厚かましくもイザヤがその賛美に加わって声を上げたりしたらです、イザヤの声というのは天使の声とは違うんですね。天使は本当に清らかに神様にすべてお捧げして歌っているというのに対して、イザヤは濁りのある、そういう声しか出せない。もしイザヤがここで声を合わせたりしたら、せっかく透明感のある本当に天使たちのきれいなハーモニーが奏でられているのに、それを台無しにしてしまって、一体あの声を出しているのは誰だということになってしまいます。イザヤはこの日、本当に清らかな神様の前に立つという経験を幻の中でしました。そしてまた、その神様の栄光を表すために全てを捧げている天使たちの清らかなその賛美の声を聞きました。そしてそういう様子にすっかり圧倒されちゃうんです。全く清らかではない、自分自身は本当に神様から隔たっている。そのことに気がついてイザヤは呆然となってしまったんです。この日イザヤは自分が神様にとって全く異質の存在である、神様を心の底から賛美することすらできない、もう神様の前では押し黙るほかない、そして 滅んでいく自分なのだということをまざまざと思い知らされました。ですからイザヤは語るわけです。災いだ、私は滅ぼされる、私は汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住む者、しかも私の目は王なる万軍の主を仰ぎ見た。この五節のイザヤの言葉っていうのはイザヤの絶望の言葉です。自分は神様の民イスラエルに属していると思ったけれども、しかしいざ本当に神様の前に立ってみたらば、全く神様の前になんか通用しこない自分だということがよく分かってしまった。天使たちが一生懸命歌っている声を聞きながら、私はとてもあんなふうには歌えない、そういう自分の惨めな罪の深さということを感じたんです。ところがイザヤがそんなふうに嘆いているとです、はるか上空で盛んに神様を賛美していた天使たちの中から一人の天使がイザヤのもとに下ってくるんです。その手には神殿の祭壇で燃やされていた炭火があったのだ、そうここに言われています。でこの天使セラフィムは神様のご命令によってイザヤのもとに飛んできたんです。この私は汚れている、本当に神様の前に通用しない自分だと、自分の罪を認めて深く悔やんで、しかしどうすることもできないで、ただそこに立ち尽くしているイザヤの罪を許すために、汚れから清めるために祭壇の火を木ばさみで取って、あのイザヤに与えよ、神様がそういうふうにセラフィムに命じて、このセラフィムはイザヤのもとにやってきます。そして実際、私は汚れた唇のものだと嘆いているイザヤの口にその炭火を押し当てるんです。6節と7節にこう言われている通りです。するとセラフィムの一人が私のところに飛んできた。その手には祭壇から火ばさみで取った炭火があった。彼は私の口に火を触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り去られ、罪は許された。この日の経験っていうのは、イザヤが本当に自分は神様の前に通用しない、神様とかけ離れたものだということを深く思い知らされる経験でした。もう自分は本当に清らかなものをしてしまった、このところで自分は万事清したって思ったんです。汚れた唇の民の中に住んでいるから、普段自分はそんなに汚れていると思っていなかったけれども、しかし神様に直にお会いしたら、自分は本当に汚れていることが分かった、自分の仲間の人たちもみんな汚れたものだ、だからもう我々は滅ぼされるしかない、そう思って死を覚悟したんです。ところが神様はそういうイザヤをご覧になって、天使を使わしてイザヤに炭火を押し当てて、あなたの咎は覆われた、罪は許されたんだと宣言をしてくださったんです。イザヤはここで神様によって命を助けられ、命拾いをしています。そしてこういうことがあったので、実はイザヤは神様が誰を使わそうかっておっしゃった時に、迷うことなくどうぞ私をお使わしくださいというふうに進み出ていくんです。どうしてか、イザヤはもう自分はすでに一度死んだものだって覚悟したからです。この私は神様の前に死んだも同然のものだ、いや滅ぼされても仕方がない、でも今この私の命って神様によって救われたんだから、神様がこの私の体をあがなってくださって、神様のものにしてくださったんだから、神様から送られているこの命を神様のために用いよう、神様に代わって使わされるその務めにどんなことがあるかなんてイザヤは全くわからないまんまに、私を使わせてくださいって言います。 でも実はです、イザヤがこういう誰を使わそうか、誰が我々に代わっていくだろうかっていう神様の御言葉を聞くことができたのは、本当にそれが神様の言葉だと理解して聞くことができたのは、イザヤが神様によって罪を許されているからなんです。私たち人間がです、どこに神の言葉があるだろうかと、そんなふうに思って、自分の思いで聖書を探してみたって、そこに神様の言葉が語られているなんていうふうにすぐに分かるとは限りません。でも神様の方が私たちを深く愛してくださって、私があなたに語りかけているんだ、そういうふうに神様が人間を受け入れてくださるときに、私たちは罪を許されて、本当にこの言葉は私に語りかけられた言葉だって、そういうふうに気がつくんです。イザヤは罪を許されていたからこそ、またそれは自分の罪を本当に深く知って、そして自分の罪に心を痛め、また世の罪に心を痛め、神様から許されたものだからこそ、実は神様がこういうふうにこの世に対して嘆いておられる、悩んでおられる、何とかして救いをもたらそうとしているという、そのことに気がついて、私をお使わしくださいっていうふうに進み出ることができたわけです。イザヤは神様のご計画にどうかこの私を加わらせてください、そう申し出ました。神様は即座に行けとおっしゃって、イザヤを神様のご計画の中に用いてくださったんです。9節10節でそういうふうに言われています。主は言われた、行け、この民に言うがよい、よく聞け、しかし理解するな、よく見よ、しかし悟るなと、この民の心を堅くなにし、耳を鈍く、目を暗くせよ、目で見ることなく、耳で聞くことなく、その心で理解することなく、悔い改めて癒されることのないために。神様は行けとおっしゃって、イザヤを神様のご計画の中に用いてくださいます。ところがです、この日イザヤに与えられた務めというのは、ちょっと普通では考えられないような務めでした。まあ、はっきり言ってしまえば異常な任務と言ってもいいかもしれません。行け、語れってイザヤは言われるんです。語ることを求められるんです。だけれども、ここに言われていることっていうのは、イザヤの言葉を聞く人はイザヤの言うことを理解しないだろう、そういうふうに神様おっしゃるんです。神様がおっしゃるからにはです、これはただの単なる見通しであるなんていう、そんな生易しいことじゃありません。人間の見通しだと外れることもあって、あなたが語っても分かってくれないだろうよって送り出されてもです、人間の見通しだったらその見通しの方が外れて、イザヤが喋ったら案外みんな聞いてくれたよっていうことがあるかもしれませんが、これは神様があなたが語ってもみんなは悟らないっておっしゃるんですから、本当に悟らないんです。苦労してイザヤが語ってる姿を人々はよく見ることになります。でもそのイザヤが どなたかから使わされているかということはみんな悟らないんです。はっきり言ってしまえばです、イザヤはイスラエルの同胞を悔い改めに導くために使わされるのではありません。その逆なんです。イザヤ自身がイスラエルたちは汚れた唇の民だって気がついたわけですが、その汚れた唇の民である自分の同胞が、イザヤが一生懸命語ることによって、いよいよ心が固くなになっていく、耳が鈍くなっていく、目も悟ることなく、イスラエルの民はどんどんどんどんイザヤが語れば語るほど神様から遠く離れていって、裁きに向かっていってしまう、そのために使わされるのだというふうに、ここでイザヤは神様から聞かされています。普通ならばです、神様の事柄を取り継ぐ人というのは、自分がその働きを行うことによって、それを聞いた人たちが少しでも神様に近づいてほしい、そう思って語るんじゃないでしょうか。私たちが家族の人に、あるいは近しい友人に神様のことやイエス様のことを語るときに、その人が神様から遠ざかるようになんて思って喋らないんじゃないでしょうか。私たちは少しでもその人がイエス様に近づいてほしい、そして神様の慰めを与えられ、力を与えられて生きるようになってほしいと思いながら、普通私たちは語るだろうと思います。 でもイザヤの場合は違うんです。イザヤが一生懸命熱心に語れば語るほど、聞く人の心はいよいよ神様から離れていきます。それは決してイザヤの伝え方がまずいためではないんです。もともとイザヤに与えられている務めがそういうものだと、そう言われているんです。つまり神様はここでイザヤを用いてご自分の民イスラエルを神様の側に招こうとなさるんじゃなくて、逆にイザヤを通してイスラエルの民が離れている、そのことをどんどんどんどんはっきりさせていこうとなさるんです。イスラエルの民を神様から遠く離れさせ追放し滅ぼそうとなさる。民の心が固くなになって、耳が鈍く目が暗く、目で見ず耳で聞かず心で理解せず、悔い改めて癒されることがないようにイザヤは使わされていくんです。ですからこれとても異常な任務だと言わざるを得ないんですね。普通の人であれば、普通の感覚の持ち主だったらこんな務めにおそらく耐えられないだろうと思います。神様のことを分かってほしいと思って伝えるのに、自分の働きの結果どんどんどんどん人々が神様から離れていってしまう、そんな風であればです、自分は何のために働いているのか意味が分からなくなる。意欲をなくしてその務めに耐えきれなくなって黙ってしまうだろうと思います。ですから神様が行けっておっしゃってイザヤに与えられた務めっていうのは、その意味では誠に不毛な務めをお与えになったんです。しかしです、実はこれはイザヤだから与えられた務めなんです。イザヤだからこそ神様はこの務めをイザヤに与えています。どういうことなんでしょう。イザヤは本当に深い感謝を持って神様に自分を捧げたいと思って、誰が我々に変わっていくだろうかとおっしゃったときに、私を使わせてくださいって進み出ました。それは何があったのか。イザヤは自分は本当に捨てられるべきものだ、神様の前に通用なんかするはずのない本当に汚れた唇の民の一人で、自分はまさにその代表の一人だって思ってたんです。神様って本当に清らかだ、天使たちのあの賛美の声にとても私は声を合わせることができない、そのことを悲しみながら骨身にしみて、本当は賛美したいのだけどとってもそんなふうにはできないって思って押し黙ってしまう。イザヤにとってはもう自分なんか神様に全く価値のないものだ、自分が何かやったら神様のご栄光を汚すようなことにしかならない、そう思って神様の民としては自分はもう役に立たない、死刑宣告を受けたような気持ちでいたんです。ところがそのイザヤを神様ご覧になっていて、そして祭壇の炭火をその唇に押し当てて、あなたは罪を許されて新しく生きるんだ、そういうふうに言われたんです。イザヤは命拾いをして、自分が今生きている命っていうのはこれは神様が与えてくださった儲け物の命だ、だから神様のために使おうって思ったわけです。イザヤはこの前のところで自分が本当に惨めな罪の姿を持っている、そのことを突きつけられ自覚させられ、そしてもう死ぬほかないって覚悟した、他に道がないって思ったところから、その罪を許されてもう一度生きるのだと言われている。イザヤの知らされた喜び感謝っていうのがそういう性質のものだとしたら、イスラエルの同胞たちが救われていく道だってきっとイザヤが経験したのと同じ道をたどるに違いないわけです。つまりイスラエルの人たちはどんなに自分たちが神様から離れているか、神様から遠ざかっていって本当に滅んでしまうかということを実際に経験をしていくというふうになります。ですから神様はこの日イザヤにお与えになった務めというのは、例えて言うとです、お医者様ががんの治療のために外科手術をするようなものだって、そんなふうに例えたらいいのかもしれません。すなわちお医者様はです、人間の体の病んでいるところを見つけて、それを全部切除するために人間の体を切っていくんです。異常な組織が入り込んでいる場所にメスを走らせて、それを完全に取り除こうとします。 で当然その場合には出血はしますし、あるいは患部が深く入り込んでいたら命に危険な場所にだってメスは入っていかなきゃいけない。でもそうやって悪い部分を全部取り終えることで初めて患者自身は命を救われていくことになるわけです。神様がイザヤに使えるように求められた務めっていうのもそれによく似てるんです。神様は決して形だけ上辺だけイスラエルの民が神様に立ち返るなんてことは喜ばれないんです。むしろイザヤを通して神様の事柄をきちんとイスラエルたちに聞かせる、そしてそれを聞いたならイスラエルたちは大いに反発して神様から遠ざかり、ついにはイスラエルの民またユダの民が自分たちの国が滅びるくらいのところまで行ってしまうだろう。神様はそういうことも覚悟なさいます。実際にこのイザヤが生きていた時代の後で南ユダ王国も北イスラエル王国も滅んでいくことになります。しかし神様はそういうつらい苦しい歩みを通してなおそこに残りの人たちを備えてくださって、そして見せかけの形だ見かけ倒しの栄華や繁栄がすべて滅び去ったところでもう一回神様に本当に従って歩んでいく人間の営みを起こしてくださろうとするんです。見た目や上辺がどんなに大きく華やかであっても、もしそこにです神様抜きで生きても当然だというそういうあり方が根付いているのだったら、そういう神様の民の生活というのは何の値打ちもありません。見せかけの繁栄というのはこれは人間がその時誇っているだけのことであって、時間の流れの中で古び衰えていってしまいます。私たち自身の信仰生活もこのイザヤ書の言葉を聞きながら考えさせられるんです。もし私たちの信仰生活が自分自身の努力であるとか人間の能力であるとか、あるいは自分が見事な人でありたいっていうそういう思いによって営まれているんだったら、それは滅んでいくほかはありません。しかし神様は決して過ぎ去って滅んでしまうものだけではなくて、滅びないものを私たちの中に与えてくださっているんです。イザヤがそのことをはっきりさせるために使わされ、またイザヤより700年経った時にイエス様が本当に私たちの中に決して滅びることのない確かな拠り所を与えるために生まれてくださいました。イザヤはですしかし自分が語る言葉で同胞がみんな耳を塞いで自分の言うことを聞いてくれない、そしてどんどんどんどん愛する人たちが神様から遠ざかってしまうというのは見るに忍びないんです。ですからイザヤは尋ねます。主よ、いつまででしょうか。ずっとそれが続くのではイザヤはとても持ちこたえられないと思うんですね。で神様はそれにお答えになります。それは神様のためイスラエルの海がすべて出し尽くされたとき、滅びるべきものがすべて滅ぶときまでだという返事を聞かされるんです。11節のところです。私は言った、主よいつまででしょうか。主は答えられた、町々が崩れ去って住むものもなく、家々には人影もなく、大地が荒廃して崩れ去るときまで。つまり今の繁栄が全部過ぎ去り滅んでいくだろうって神様おっしゃいます。だけれども神様はそういうことが起こっても、しかし全てが滅ぶように人間に見えたとしても最後に滅びない切り株が残るのだとおっしゃるんです。しかしそれはイザヤの想像を超えた言葉かもしれません。13節です。なおそこに10分の1が残るが、それも焼き尽くされる、切り倒されたテレビの木、カシの木のように。しかしそれでも切り株が残る、その切り株とは聖なる種子である。神様が本当に過ぎ去らないものを最後の最後のところで残してくださっている。そして私たちの信仰というのはその神様が残してくださっている拠り所に支えられて育っていくものです。それは神様が私たちのためにイエス様を送ってくださった、そのことに関わってくることなんです。私たちは今日からアドベントに入って、そしてクリスマスを今から迎えようとしていますけれども、神様が本当に私たちから過ぎ去らない拠り所を与えるためにイエス様を与えてくださっている、
そのことを感謝をして受け取るようでありたいと思います。そして私たちがそのイエス様の土台の上に支えられて自分の信仰生活を歩んでいくことができますように、そのように祈りながらこの時を過ごすものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、預言者イザヤが図らずも神殿で幻を示され、しかもその幻の中であなたを直に見てしまったときに、本当に自分があなたの清さには到底釣り合わないものだという思いを確かにさせられました。私たちもイザヤほどはっきりとは感じていないかもしれませんが、しかしあなたの前に到底通用しない、そのようなさまざまな汚れや破れやしみをたくさん抱えながら生きていることを思います。しかしあなたはあなたの慈しみの大きさを表すためにあえてこういう貧しい惨めなものを選んでくださり、あなたの御言葉によって清めてくださり、その言葉を信じて生きていくように招いてくださることを感謝いたします。どうかあなたの御言葉であるイエス様が私たちのもとを訪れてくださり、そして私たちがあなたに本当に真剣に扱われ、愛され、あなたが生きるように私たちに呼びかけてくださっている、その呼びかけを聞くことが許されますように、どうぞあなたの恵みのもとにあるものとしてもう一度ここから歩み出す新しい始まりをあなたが備えてくださいますようにお願いいたします。アドベントの期間、どうか私たちが本当にあなたがお与えくださった救いの主をそれぞれ自分の中にお迎えすることができるように、あなたの御言葉に養われながらふさわしい備えの時を過ごすことができますようにお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。